インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL は radionet.tokyo です。
いやもうね、ちょっと参りましたわ。あ、この前なんですけど、この前、うん、なんか咳が出るなと思って、あの痰も絡むなと思ったのよ。で、熱ないから大丈夫かって思ってたんだけど、まあ、ちょっとお腹は痛かったんですね。で、あ、これ風邪かねと思って、でもまあほとんど動けないほどでもないし、まあ、ちょっと粘ろうかなと思ったんだけど、一応病院は行ってみろとなんか周りからも言われたりして、まあ、こういう季節ですし、で病院行って、で一応なんかインフルエンザの検査 しますって言われて、あのインフルエンザの検査っつうのがなんかあの細い綿棒みたいなのを鼻の奥に突っ込んで、でその突っ込んだ綿棒をテスターみたいなのに入れて反応を待つみたいな、で早ければ1分で反応が出るんですって、そのインフルエンザだった場合で、最長で5分待って反応が出なかったらインフルエンザじゃないみたいな、そういうなんかことを検査をやって、でやってる時にまあ1分2分経って、あ出ないなって、で4分30秒の時点であのまあ反応出なかったんですよ。でお医者さんが、あ、じゃあこれならもう大丈夫だって言って、その綿棒を看護師さんなんか捨てるようにだかなんだかで看護師さん渡した瞬間に、その看護師さんが、ああちょっと待って、出てる出てる反応出ちゃったつって、俺じゃなくてギリギリでインフルエンザ確定しちゃったんですよ。つるんが つるんが今日なんとインフルエンザのため欠席でございます。ということで今日は僕一人でございます。高橋洋平の原点人生脱却ラジオ始まります。あ、どうも改めましてこんばんは、高橋洋平です。2018年皆さんいかがお過ごしでしょうか。ラジゲンは今年一発目の配信となります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待ってもらっていいですか。あのこの今の台本これもらって、あのオープニング僕話したんですよ。でこれってよく聞いてた人って分かるかもしれないですけど、まるで自分かのように話して最後、いや俺じゃなくて鶴の話かいみたいなやつだったと思うんですけど、僕最後の最後でなんか俺がインフルエンザがどうこうって言っちゃったんですよ。だからもう嘘ついちゃった。そう、鶴さんがインフルエンザ欠席ということで今日は僕一人でお送りするということでございます。高橋洋平の原点人生脱却ラジオ、コメントは広い心で受付中でございます。ツイッターとホームページの投稿フォームからお願いします。リアルタイムでのコメントはツイッターからだと読みやすいです。ひらがなでハッシュタグラジゲンを必ずつけてください。いやー、だから初めてですよね、この原点人生脱却ラジオで一人で喋るっていうのも、てかだからなんならね、さっき話しましたけどラジオネット東京で誰かが一人で喋るっていうのも初めてなんじゃないかという、いやーすごいですよ。僕もね1時間本当に持つのかっていう悩みもありますけど、だからそのコメントが大事だということで、コメントを募集しております。でちょっと聞きたいことがあるんですよね。そのまあせっかくコメント募集するのにどういうことを書いたらいいのっていうね声があると思うんで、ちょっと僕の今悩みがちょっとあって、ちょっとそれを解決してほしい。うん、君に、あなたにお前に。でそれが悩みというか、こんなことあるかなっていう。僕デニーズってあるじゃないですか、ファミレスので、デニーズ朝方よく行くんですよ。でね、そこのデニーズは朝6時ぐらいになるとドリンクバー頼めばトーストとゆで卵がついてくるんですね。でそれで300いくらで、あ安いなって。でそれ頼んで、まあドリンク飲んでパンも来て食って、ゆで卵もあるから食おうと思ったら、あのねデニーズのゆで卵スーパーから剥きづらいんですよ。いや僕も家でゆで卵とか今まあ人生何回も食ってきたけど、デニーズの朝に出るゆで卵の殻が大きく取れない感じ、みんなどうしてんだろうっていう。いや、なんか、何あれって、あれですよね。ゆで卵って茹でた後、なんか水につけたりとかしたら剥きやすいとか多分あるじゃないですか、そういうの。多分デニーズやってねえんじゃねえのかな。ちょっと行ってみてほしい、暇な人。デニーズの初代店の茹で卵。 マジで向けない。僕これちょっと本当に向くのに本当1分ぐらいかかるから、探偵ナイトスクープとかに応募しようと思ってました。まあでも今日ちょっとこのリスナーの方たちにコツというか、いやまあコツっつってもな、僕だって普通に向ける側の人間なんですけどね、そっち側の人間、どうなんかまあアドバイスがあるなら、まあそういうコメントを募集しておりますという、まああと一つ聞きたいこと、コメントで欲しいよっていうことがあって、去年というかまあ最近なんですけど、バズる方法が知りたいんですよね、ツイッターで。なんかいいねとかなんですか、リツイートめっちゃされるみたいな。で去年やっぱり知り合いの芸人が何人かバズってて、もうそれをやっぱツイッター上見るわけじゃないですけど、もう正直めっちゃ羨ましいんですよ。でだからどうやって僕のその高橋翔平のツイッターがバズることができるのか、なんかそういうアイデアがあればちょっと欲しいと、ちょっとお願いします皆さんっていうのを、じゃあ話そうかってさっき D と打ち合わせしたら、なんとこのラジオネット東京の D がなんかバズったことあるらしくて、ちょっと話を聞いてみたいと思います。 D
あ、どうも、
あ、D だ、
こんばんは、 D です。
結局あれですね、誰かを僕が呼びつけるっていうスタイルなんですね、
まあもう1時間持たないみたいな本当に大丈夫なのかっていうね、現場 D の憂いがありますけれども、
なんかちょっとじゃあ、そうそう、もうこのテーマソング消しますか。
あ、はい、
テーマソングいいっすね、ラスボス感
で、ラスボス感ありますね、まあ、
いやもう2人がいるから大丈夫でしょう、
はい。
なんかバズったことあるらしいですね。
そう
っ
すね、あのツイッターで、まあ、ありますね。
でもじゃあ僕の一番バズったやつ言っていいですか。
あ、お願いします。
去年の、まあ、いつだったか忘れましたけど、なんかスマップが解散する前、一昨年かだから、スマップが解散する前に、まあ普通になんか草薙くんと香取くんが出てる、DVD 面白いねみたいなことをツイートしたんですよ、うんうんうんうん。そしたら、なんかそのスマップファンの人が、うん、タイプズね、検索かけてるのか知らないですけど、それに全部引っかかって、ほんと、たわいもないツイートが、300いいねとか、300リツイート。
すごい。
これマックスのバズり。
十分すごいじゃないですか。
ちょいバズでしょ、
うん。
でももっとバズりたい。1000とか。うん、そうですね、2000とか言いたい。
まあ、中には万っていう方もいますからね。
いるいる。で、D がバズったことがあると。
D バズりましたね。
どんくらい
?D8000 ぐらい。
すごない？
8000 1本と、その別のツイートで3000ぐらいのが。
え、それ余韻？
余韻。
へぇー、すげえ。
8000の次が3000みたいな。い
や、だからすごいですよね。こうやってなんか身近になんか、いた、うんうんうん、敵がいたみたいな。
ね、敵？
敵じゃないか。いや、だからちょっとね、そのみんなにはその僕のツイッターがバズる方を聞きたいんですけど、ちょっと一番身近な D にちょっと聞いてみたいということで、はいはいはいはい、お聞き願っていいですか？
あ、わかりました。
え、どういう、そのツイッター、何、いつの話ですか？
それね、今ちょっと自分も個人のアカウントで、もうやめちゃったんで、はいはい、閉じちゃったんで、
D が D の前のアカウント
残ってないんですけど、はい、2016年の5月20日、
うん、
6日って書いてあるな。
2016年、
うん、だから1年半前ぐらいですかね。
うんうんうん、
怖いですね、ツイッターアカウント消してもまとめられちゃうから。
あ、バズった人の
消せないですね、過去はね。
あ、そう、何
なんかね、
僕見たことあるん、
あるのかな、
多分みんなというか聞いてる人もあるんじゃないかな。だって僕その時普通にツイッターやってましたから、
う
ん、
そうですよね、
うん、
いやこれね、実はね、
何、
グロ注意なんですよ。
え、出た
グロ注意なんですよ。
どういうこと、写真
も、あ、まあ写真はグロくないんですけど。
何がグロ、
まあ、
文面が、
いや文面そのまま読みます。
あ、もう
あの今まとめサイトで見つけてきたんで、
はあはあ、あ、こういう、じゃあちょっとお願いします、はい、ちょっと読んでみて、ちょっと聞きましょう、
読みます。
はい。
現在の京浜東北線の人身事故ですが、私の乗る車両の真下のようです。車掌による、現在警察消防による救護活動を行っております、のアナウンスと、現場警察官の首から上がないという声が同時に聞こえています。っていうツイート。
はぁー、なるほど。
僕の、
はいはい。
真下に、
そういう、
飛び込まれた方が、 入っちゃって止まっちゃったんですね。そうすると電車止まりますんで、
はあはあは
あ、結構朝の満員電車だったんですけど、線路のとこにこう止まった電車のとこに警察官とか、レスキュー隊とか来るわけですよね。で、そこでこう、やっぱ満員なんで換気もしたいから、窓開けますよね。そうすると外でやんやんやんやんやってる声が聞こえてくる中に、こうなんかこう、こう見てるんですよ、車両の下を。JR の方とかが。
すげえ。
そういうやつでしたね。
はあ、なるほど。それが8000。
うん、で、その後、通勤して、お昼休みとかに、こう、喫煙所とかで、こう、同僚の方と話すじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、お前見た見たとか言って、朝の事故のやつ。
うんうんうん、
こんなツイート見たみたいな。
うんうん、
自分のやつ。
おいいね。
そういうの、あ、すげえ、8000リツイートぐらい行くとこんな感じなんだな、みたいな。
はあ、そっか。うん、いや、当時、ね、見てたんじゃないかな。
ね、見てたかもしれないですね。
だから別にそれは、うん、その、バズるっていう欲があったわけじゃない。
まあ、
それは、
ね、
その時はどういう感情で一応、あ、まあ確かそんな、ね、なかなかある瞬間ではないですもんね。うん、
やっぱその現場警察官の方の、首から上がないっていう言葉は、衝撃じゃないですか。
はぁ。
で、それ、まあとりあえずあの写真とかも一緒に添付してあげたんですけど、もちろんその、あの職員の方とかの顔とかはもちろん全部隠して、ちょっとモザイクかけて。
要は外側の
風景、外側の線路の外の
人がいるみたいな。
人が集まってきてるよっていう、モザイクもかけつつ、個人情報守りつつ、やりましたけど。
いやー、すごいな。
たらもうあの、やっぱこう、エゴサみたいにするじゃないですか。自分がこう、ファボられたとか、まあ、今だといいねっていうのかな、
そうですね、
あのリツイートしてくれた人のやつは、みんなやっぱり首から上がないっていうところに
そこなんだ
衝撃を受けてるっていうのが分かりましたね。
言葉の強さ、
そう、
はあ、
みたいですよ。
それって、あれですか、でもバズる段階ってどうなっていくんですかね、
なんかね、いきなり通知がなんかね、徐々に徐々に、
まあ、そのフォロワーの方が ね何人か、あ、なんか、まあ、いいね、ファボル、あ、なんかすごいツイッターだなと思ってピッと押したりしていくのがどんどん広まって広まって、そのリツイートに気づいて全く関係ない人がフォロワーたくさんいて、その人がリツイートしたらまたさらに広がってみたいな、
そうそうそうっていうのと、おそらく同じ車両にツイッターやってる人が何人かいるんですよ、
はいはいはい、
で同じようなツイートをやっぱしてるんですけど、そういう人たちが探して見つけ出してくるんですよね。
あ、
でそこのまたそこからの今高橋さんが言ったような広がり、
なるほどね、
というのもあるっぽい。
ああ、そう、
なんか人身事故って、まあ、ちょっと地方の方とかはどうなのかよくわからないですけど、東京とか死活問題じゃないですか。
まあそうですね、
結構、なんで結構やっぱりわあ人身事故やみたいなツイートでバーって
ありますね、
あると思うんですけど、そこの流れでなんか乗っちゃったんでしょうね、多分ね。
ああ、
狙ってないです。狙ってないです。はい。
狙ってないだ、そういう、まさに、突発的に起こったバズり。
そう。
はあ。
私の経験は、D の経験は、そんな感じでございます。
D はそんな経験したんだ。うん、それ聞いて、俺は何を参考にすればいいですか？
どうなんすかね。どうなんすか、ね、
まあでも、それ系のバズりもあるか。
で、300のバズりの時も、300も結構すごいじゃないですか。
いや、まあでもそれはスマップの恩恵なんじゃないですか。
ね、だから僕はやっぱりその、みんなが使ってる東京人口多いですから、通勤の方々の恩恵なのかなと思うんですけど、なんかちょっとコメントがちょっと面白いコメントありますね。
はい。行ってみましょうか。青見四天王ヨートさん。バズりと炎上は紙一重なので気をつけてくださいね。はぁ。まあ確かにね。
うん、
確かにバズりと炎上って、
うん、
何が違うんだっていう、ね、
うんうんうん、
悪い意味でのバズりが、それは炎上って言われるじゃないですか。
うんうんうん、
確かに。いや、俺どっちでもいいな。どっちでもいいっすわ。
高橋さんのキャラなら炎上でも全然、
炎上でも何でもいい。
いいかもしれない。
アベマ TV。
あ、はいはい、
あの、最低男総選挙。
はい、
出た時に。
はい、
あの、
うん、
まだコンビ組んでた時に出てて、うん。で、ライブもめっちゃ出てたっていう時で。うん、で、出て、なんか、女を騙した、騙してはないですけど、うん、女になんか買ってもらうみたいな話をしたんですよ、番組で、
うん。
したら、あの、お笑い、若手お笑い掲示板みたいな、2チャンネルみたいなやつあるんですよ、はいはいはい、専用の、しょうもないやつが。で、そこで、全部俺の悪口になるっていう。
だけど、それ、あの、芸人さんとしては美味しいんじゃないですか。
炎上ですよ。
だけどいいんじゃないですか。
で、個人を中傷しすぎて、ダメだってことになって、うん、そのスレッド全部ゼロになったんですよ。最悪。いや、炎上嫌でしたわ、俺。
炎上嫌なん
で嫌でした。いや、でもまあまあまあ。まあでもなんか注目されてるってことですからね。うん、まあいいっすわ。で、
炎上商法とかもありますからね。
まあね、そっか。
こういうね、表現する業界の方々ってね、やっぱこう、注目されてなんぼなんで。
そうっすか、そうか。
こうね、悪目立ち、わざとする人とかね。
ああ。
やっぱなんか ね、注目されないとみたいなのあるから。
ああ、まずは、そうっすね。うん、いやー、なんかいい方法あったらちょっと教えていただきたい、はい、と思いました。ね、いや、すごいなー。あ、輝くクラゲさん、明けましておめでとうございます。今年も楽しく聞かせていただきます。インフルエンザにかかってしまったつるんさんね、一言。いや、僕ね、さっきね、D にも話しましたけど、嘘だと思うんですよね。インフルエンザにかかってるっていうの。だって何にも証拠持ってこないし、診断書じゃあ LINE で送れやって話になってくるわけで。なんか台本だけ書いて。いや、じゃあ台本書けるんかってなりますからね。僕は疑ってます、輝くクラゲさん。そのインフルエンザっていうことに、あ、でも他にもありますね。青海さん、バズったというより緊急性、あ、それがね、緊急性とか怖いもの見たさによる共有の気持ちが多いような、さっきの D のツイッターで、高橋さんはどんなバズりを期待してるんでしょうか。なるほどね。いや、本当ね、キャーキャー言われたい、バズりがいいですね。キャーキャー言われた、でも本当になんかおもろい系がいいっすわな、やっぱりで、っていう、なんかバズりたいっていうのはなんとなく、一週間ぐらい前からちょっと思い出してラジオ話そうかと思ってたんですよ。で、3日4日前に僕の個人の普通のツイッターで、あ、これバズるんかなと思ったやつがあって、それが、ちょっと僕のツイッターみんな見てもらえないですかね。全く反応なかったんですけど、バズるっていうのはやっぱり、バズってもいい題材だった気はするんですよ。ちょっと、あ、それです。それを見てもらったら、なんか、DVD のジャケットがどうこうみたいな。あ、これこれこれ。これなんか悪くない気するんですよ。で、バズりたいなと思った欲で、ちょっとやってみた。画像で、人気映画で、その、すごい、なんていうんですか、人気映画っぽいデザインのジャケットがあって、なんか普通の人気映画だと思って、フォントもそれっぽいし、そうだなと思ったタイトルは、二代目はニューハーフっていう映画だったっていうツイート。これ、俺バズると思ったんですけど、ちょっとどうでした？いいねの数とか。4です。で、コメントくれた人も一人いるんですけど、それは仲のいい芸人でした。もう恥ずかしくて、俺その人に反応してないですもん。いや、だからちょっとバズりたいなと思いまして、なんかどんどんコメントを受け付けております。さて、もう成人式もね、センター試験も終わって、あ、そうか、お正月もだいぶ昔のことみたいな気がしますが、ちょっと年末の話をしようかなと思います。いや、僕、ちょっと芸人以外にも、まあ、やっぱり去年、新しくバイトを始めて、その、新しくバイトを始めたんですけど、で、まあ、だから今、バイト2つやってるわけですわ、それと。でね、僕33年間生きてきて、ずっと思ってたことが、楽なバイトを探すっていうのが僕の人生のテーマだったんですけど、ちょっと答えが見つかったんで、ちょっと皆さんに報告したいと思いまして。僕がおすすめする楽なバイトベスト3、発表していいですか？お願いします。じゃあ第3位。こんなテンションでいいんすかね俺一人だってこんなテンションですよ、別に。あ、D。いや、こんなテンション、まあまあ、行きましょう。いや、ほんと楽なバイト、ベスト3に第3位。ででん。仲のいい先輩が働いてるところ。だ、これな、ほんとどこでもいいっす。職種は正直これは何でもいい。僕の場合、日高屋だったんですけど、そこは1年半続いて、それはなぜならっていうと、やっぱ仲のいい先輩と話しながら、楽しく仕事できたから、まあ、これ楽だ。で、サボる時もその先輩話し通せばなんか店長にいい感じに言ってくれるから大丈夫っていう。そう。だから1年半続いたのすごいでしょって今言ったんですけど、僕今まで、バイト、ほとんど続いたことないんですよ。で、辞め方、よく受かる方だと思うんですけど、辞め方がほとんどバックレで辞めるんで、だからあれか、東京来てからは、 松屋もバックれたでしょ。で王将もバックれて、オリジン弁当もバックれて、なんかそう、バーのバイトもバックれて続かないんですよね、バイトが。いやー疲れるというか、なんか研修だ、どれも研修みたいなのあるじゃないですか、普通のバイトって。研修中はやっぱ僕見た目はね、そんな悪い人間じゃないじゃないですか、ルックス普通だし、ですごい真面目にやるんですよ。でその店長みたいな人たちが、あ、高橋くんいいね、期待してるよみたいな、なんか接客もできるしって言われるんですけど、いやそれはそうじゃないですか、無理してやってっからそうじゃん。で研修が終わってじゃあ本番働くよってなったら、そのプレッシャーかかっちゃって逃げ出したくなるんですよね。だから期待されてるもんは僕が作った仮初めのいいやつだから、それは絶対持たないじゃないですか。だからもうバックれる。だから連絡もしたくない、電話も喋りたくない、すいませんって謝りたくもないし、やめちゃうんですよいやだから楽なバイトで、なんかそういう過度な期待もされないようなところがいいかなと思ってて。で第3位は仲のいい先輩がいる、それならまあ僕の人となりも分かるし続くんじゃないかと思って第3位でした。第2位はツタヤ。ツタヤめっちゃ楽。そのバックレても人生の僕が今ツタヤで働いてるんですけど、5年4年 4,5 年働いてますもん。で一つのツタヤから、そこのツタヤ辞めて、また別のツタヤに入り直しましたからね、僕。ツタヤが好きすぎて。ツタヤめっちゃ楽。だから本当、今、高校生の人とかいるなら、本当におすすめ。やることないから。いや、本当超楽だから。働いて、ゲオわかんないけど、ツタヤめっちゃ楽。第1位、いいっすか？発表します。これが僕年末始めたバイトなんですけど、クリーニング屋さんです。町のクリーニング屋さん、2時から7時まで働いてるんですけど、めっちゃ暇めっちゃ暇だと思いません？なんでみんなクリーニング屋で働かないんだろうっていう疑問すら感じる。だって服受けて確認して返すだけなんですよ。で特に接客もないし、服クリーニング無料で出したりもできるし、めっちゃいいクリーニング屋さんが1位です。働いたことある人いませんかね。でやっぱり結構おばちゃんとか多いっすわな。でもだからやっぱり若いというか30代の男なんて本当にいないですけど、いやだからなのか、なんかめっちゃ可愛がってくれますし、だから今この語りをなんで僕は喋ってるのかっていうと、いや本当これを10年前もっと高校生の時に知りたかった。いやそれだったらバックレたりも何もせず、もうちょっとお金も稼いで恵まれた人生になったんじゃないかっていうぐらい。でも答えが出たから本当よかったさ。33年間生きてきて、その仲のいい先輩のいるバイト先とツタヤとクリーニング屋、もう答え出ましたわ、楽なバイト。だから皆さんのね、楽なバイトもあったらちょっと教えてほしいけど、どうでした？暗いかな。僕こんなもんなんですよ、ラジオとか一人で喋ると。今までつるんがいたから語ってましたけど、やばい。なんかコメントとか来てたらもうね、これでコメント来なかったらこれもしかしたら1時間番組が30分で終わる可能性も出てくるんで、僕はコメントを書きましょうか。あ、つるんからインフルエンザのあれが来てる。マジインフル、ツイッターでね。あ、タミフルだ。あれだ。タミフルってもう大丈夫な薬なんですかね。だってちょっと前なんかね、事件が起きたりとか。大丈夫みたいです。大丈夫なの？あ、タミフルしかないんだ。
タミフルとイナビルかな。
へー。で、赤焼くクラゲさん。そんなにバックレ話して大丈夫ですか？まあ、大丈夫じゃないんすかね。どうなんだろう。バックレたことないのかな。え、どうやってみんな辞めんの？バイトって。普通に辞めますって言うんすかね。そんな度胸俺にはない。無理よ。で、だって辞めるって言って、2週間とか1、 1ヶ月とか必要じゃないですか。いや無理無理、やめるな、本当潔くバックレたいですわ。あ、バイトのバックレ方でバズれる。あ、そっか。あ、クリーニング屋でもコインランドリーが店舗数的に多いとかね。バイトのバックレ方で、ああだからね、よくネットとかで2ちゃんとかでありますね、なんか バックラーみたいな、よくバックレる人のこと、 S 級バックラーとか A 級バックラー、なんか A 級は出勤初日で30分ぐらい働いていなくなるのが A 級バックラーみたいなとか、そういう比喩されてて、それだったら僕はまあ A 級ぐらいは行ってるんじゃない。あ、そっか、バイトのバックレ方でバズれる、 How to バックレみたいな、バックレの仕方を教える。あー、そっか、だからバイトだ、バイト先のダメなところってあれですよね、出勤当日に時間通りに来てないんだからもうバックレってわかるじゃないですか、わかってほしいんですけど、なのにずっとしつこく電話かけてくる、これダメね、これね、下北の王将だったんですけど、マジでしつこい、もう諦めてくれ、てめえらの電話二度と出るかってなりますから。なんでわかんない、なんか一言言いたいんですかね、僕になんでだよとか。別にね、そんなのどうでもいいですよね。いや、しつこかったな、王将は。めっちゃ電話来た、留守電も何個も入ってて全部聞いてなくって消しましたけど、何を言って無駄な時間をね過ごして、でもちゃんと給料は入ってましたから、いい会社ですわ、王将、はい、あ、何、海学クラゲさん、私は伝えの書籍部門にいました。あ、そう、午前中は新刊の補充や雑誌の入れ替わり忙しかったです。ただおそばの人たちは眠そうで常に喋ってる様子でした。あ、あ、この人すごい、伝えなんだ、伝え、僕言うんですけど、伝えかアムラーか浜田かでしょ。あ、伝え、あ、そうだから、なんか僕のラジオと聞いてくれるのかな、ツタヤで繋がってる部分があるか。なんで辞めたんだろう。あ、書籍担当ね。そっか。あ、バイトバックレ話。まさに原点人生。ダーチー。そっか。あ、そうよ。だから原点人生脱却だから、もうバイトはバックレなことにしよう。ということで、そろそろ折り返しの時間いただいていいですか、
はい。
前半部分終了でございます。後半もお楽しみに。
この番組は、ラジオネット東京がお送りしています。後半へ続く。
いやー、ここでちょっと皆さん相談があるんですけど、この感じ持ちますかね、この感じ本当にいいのかい。みんななんかさ、もうちょっとなんか煽りみたいな、なんかコメントをいただいてもいいんですよ、本当にお願いしますね。でも僕にはコーナーがあるんで、ちゃんとした台本があります。それで行ってみましょう。じゃあコーナー参りましょう。はい、これやってきて、よいしょー。はい、これやってきてというコーナーでございます。このコーナーはですね、僕とつるんがお互いに相手にやってきてほしいことを出し合い、それを実際にやってこようというコーナーでございます。これ前回から始まりまして、前回はまあそのどれやってくるっていうのを決めて、じゃあ今日発表しようじゃないかっていうことをやったんですけど、前回僕はつるんから皇居一周ランニングというお題をもらいまして、でつるんには僕からあのベターと開脚の宿題が出ていました。今回は答え合わせ編でございます。今日はですね、つるんが休みのため、つるんの答え合わせは次回に持ち越し、僕の皇居一周ランニングの答え合わせをやっていきましょうということで、はい、これやってきて、皇居ラン、してきました。はい、それも今日の昼間やってきましたわ。いや、初めて行きました皇居ラン。日比谷から降りて、何話せばいいんだろう。あの夕方3時ぐらいに着いて、皇居ランってなんかやっぱりいろんなランナーがいるから、なんかランニングステーションっていうのがあるんですよ。それはなんか 例えばスポーツジムみたいなところで、まあ、ロッカーとかシャワールームとか貸し出してて、走りに来た人が最初にまずそこに荷物を預けて、でそっから出てって皇居の方を走って戻っていってシャワー浴びて帰るみたいなっていうのがあって、だから僕いくつか検索してランニングステーションっていうのがあるんだって、で一つの日比谷にあったんでそこ行って、まあ、荷物預けてって言ったら、やっぱりまあ銭湯の更衣室みたいな感じなんですけど、でシャワールームが8台9台あって、そこ入っただけでめちゃめちゃランナーいたんすよね。未だにっていうか、あれって流行りもんだと思ってたんですけど、めちゃめちゃランナーいて、僕がまあ、普段着からランニング用のシャツそこで着替えたんですけど、着替えてる間にシャワールームの待機列みたいな、埋まってるかみんな待ってるんですよ。10人ぐらい狭い空間でとか、めっちゃ人いて、でまあ着替えて、じゃあ行こかって言って、行こかって言っても僕皇居どっかよくわかんないんで、そのランニングステーションの受付の男性に、みんなどこ行きますって聞いてあ、なんかあっちの方っすかねって言われて、あ、そうか。で、行ったら、あ、ランナーの人がいるか、それ追っていけばいいですよ、ぐらいな感じで言われて、あ、そうですか、すみません、じゃあちょっと行ってきます、つって。行って出てって。で、したら、もう日比谷駅の近くにあるランニングステーションなんですけど、で、出たら、まあ、ちらほら、やっぱ走ってる人がいて、皇居周辺。で、ここかなと思いながら、なんとなく、走り出してみて。で、ランナーの人がいたから、あ、じゃあ、そいつについていけば、大丈夫だと思って、わーってついてったら、そいつは別の近くにあるランニングステーションに帰る途中だったらしくて、急に施設入ってったり、あ、道間違えてたんだ、どこ行こう。で、そいつはもうランニングステーション別のとこ入ってったから、俺が行くとこないじゃないですか。で、どれが皇居周辺ランニングをことを指すのか分かんないけど、まあなんとなく道があるからなんとなく走ってって、で、交番があったから聞いてみたんですよ。僕どこで走ればいいんですかっていう記憶がない人みたいなで、こうなんか角に、普通の道の角に交番があって、コンコン、すいません、ちょっと聞きたいんですけど、何って来て、あのちょっと僕ここら辺走りたいんですけど、どこ走ればいいですかみたいなと言ったら、何君も走るの、ダメダメ、ここダメだよ、ここ公共ランニングつる場所じゃない、あっちあっちって言って、彼これ怒られて、えってなんかこれ全然違うところにいたらしいんですわ。で、軽く怒られて、交番の人で、あっちあっちって言って、行くから、そっちの方行ったら、まだ人いなくて、なんなら人が誰もいない。ランナーも、普通の人も。え、ここかなーって思って、不安げに走って。で、行って信号当たったら、え？って、急に、ランナーが、わーって出てくる通りがあったんですよ。俺、その時に、初めて人間を見たみたいな。わかります？なんか誰もいない、荒廃した地球で俺が一人生き残ってて、どこに人がいるんだ探してたら、いたんすよ。感動して、めっちゃカラフルな M&M みたいな感じ、みんな。いて、あ、ここなんだって、やっと皇居ついて、皇居周辺か、あれが。内堀だ、なんだ。で、走ってきましたわ。一周5キロか。いやー、もう覚えてないです、もう。これでもこの話終わりなんですけど、走り出したら、まあね、ちょっと久しぶりに走ってみたんで、うん、何にも余裕ないですね、もう。ずーっと、なんか、面白いこと起きねえかな。なんか前ね、こういうランナー、ジョガーと出会えたり、できるんじゃねえか、うひひ、みたいなこと言ってたと思うんですけど、いやー、喋りかけられないっすね。なんか最初は、なんか、後ろから女性3人組、若い女が走ってきて、追い越されて、ケツ見て、あ、いいね、みたいなこと思ってたんですけど、そんなのもう5分、10分経てば、もうそんな余裕なくなって。いや、とりあえずこの企画的には一周しなきゃダメか、と思ったから、40分ぐらいかけて、なんすかね、走り切りましたね。早、遅いかな。そう。で、足も痛くなって、なんか、ランニングね、健康にいいとか言ってるけど、いや、もう本当に体怪我しただけですわ。 マジで膝。いや、よく走り切りました。だから皆さん、なんかランニングとかやってる人いたらすごい尊敬する。なんか話しながらね、走ってる人もいたり、恋人同士で走ってなんか良さげな感じで走ったりしてて、いやでも初めて皇居ランで、そうだ思い出した、そう皇居ランしてきたんですけど、ちょっとこれほんと全然関係ない話になります、ちょっと聞いてください。で、皇居ラン走り終わってやっと帰れるっつって、この番組の収録あるから帰れるっつって帰って、僕今日待ち合わせちょっと遅れたじゃないですか。あれなんでかっていうと、一応早めに来ようと思ってたんですけど、そのランニングステーションにちょっとした事件が起こって、走り終えました、でランニングステーション戻りました、じゃあ風呂入ろうっつって風呂入って、頭洗ってとかなんかして、で体拭いて上がって、洗面台みたいなのが2発あるんですよ。ドライヤーとか鏡があるところで、そこを座って髪ドライヤー使ってわーってやって、で化粧水もあったんで、なんかポンプ式の詰め替えてる専用なんかで、化粧水かっつってチュッチュッって 2,3 プッシュして手伸ばしてパンパンって顔やったら、なんかめっちゃ泡立つんですね。え、なんだと、なんかハンドソープぐらい泡立ち、化粧水ってそんなベタつかないじゃないですか。で手洗って、え、何これ化粧水って見たら、やっぱり化粧水って書いてあるんですよ。なんかテプラみたいに貼ってるんですけど、で、え、なんだこれと思って隣のやつ丸ったから、ちょっとそれもピッて使ってみて、やったら元すぐ泡立つの、なんだこれと。で僕そのまま普通にやっぱ水で顔洗って拭いて、って思ってたら、隣のおじさん来て、まあその人もわーってやって化粧水ペッとつけて、うんってやったら、ちょっとやっぱ泡立って、えって見てティッシュで取って拭いて帰るみたいな。でまた一人来て、そうピュッてやって使ったらめっちゃ泡立つんです、その人も。で僕はその人に、え、これ本当に化粧水っすかねって言ったら、いやこれ絶対違いますねみたいな、絶対違うんすよ、化粧水で泡立つなんてことあります、いやないね。で僕気になったから、僕クレームじゃないけど、僕あんまクレーム言わないから、言われたくないんで、でもだから、でもすごい気になるから中身が、その着替えてそのボトル持って、あの受付まで俺行って、すいませんっつって、これな、中身何入ってんすかって聞いて、ちょっと使ってみてくださいって言って、スタッフの人にピュッてやらせて、やったらなんか泡立ってちょっとティッシュで拭いたりしてるんですよ。いや絶対違うじゃん。でも僕収録行かなきゃいけないから、でも何だったのか知りたい。だからちょっとその人に、女性の可愛い子あったんですけど、ちょっと結末だけ教えてくれないかって言って、僕の名前と番号渡して帰ったんですけどいやナンパじゃないんですよ。いや本当に何だったのかはその場で絶対分かんないから、連絡先だけ教えて帰って、ここに来てる行きの電車の車中にその会社のホームページ開いて、お客様からの問い合わせメールでつらつら長文書いてきましたいや伝わんねえかな、いやおかしいのよこれ、ちょっとした事件なんじゃないかな、入れ替えられたんじゃないかっていういたずらか、何か入れ替えるものを間違えたのか、もともとそういう化粧水なのか、どうかね。いや、そう。日比谷の駅直結にあるところなんですけど、で、結構有名なマッサージとかも展開してるのがランニングスポットを始めましたみたいなとこで、で、その名前と日比谷で化粧水って検索かけても何にもヒットしないから、みんな、だから要は8人来てるからわざわざ化粧水にクレーム言う人はいない、だ男だし。と思ったから今逃れてきたのかなっていうのがありました
そこのステーションってあのツイッターとかやってる、あるんですかね。
ツイッターはやってんのかな、もしかしたら俺これでバズれるかもしんないですね、
うん、そう
そういうこと？
そこで高橋さんが受付の女性の方に、
うん、
電話番号と名前
を教えました。
教えたんですけど、うん、ツイッターの ID も教えてもよかったんじゃないか
な。嘘でしょ。ツイッターの ID 教える？
リプライください。
あ、そう、リプライ。
お店のアカウントから結末をリプライください。
ああ、そうね。なるほどね。あ、それならちょっとあったかもしれないですわ。
もしくは、
うん、
お店のアカウントがあれば、高橋さんのアカウントから、あの結末どうなりましたかみたいな感じで。
ああ、そっか。
ツイートして、返事が来るか、ブロックされるかどっちか。
いや、でも、本部にはもうメールしたんで。
ああ、なるほど。
ちょっとその答えをちょっと報告します。いや、これちょっと誰かに聞いてほしかったんですよ。
ぜひちょっと、答えを。
なんだったんだろう。本当。まあいいや。っていう公共欄でした。いや、大変でしたよ。今後も続けたいかどうか、提案した鶴への恨み節か感謝。いや、でもね、走るのは気持ちよかったです。なんで、もしかしたら次、気持ちよくなったら、やるかもしれないですね。春先。恨み節。まあまあまあ。いや、よかったです。いや、だからそっちのランニングステーションへの恨み節の方が俺ありました。という感じでした。今回のこれやってきて。そして、次の、これやってきたというお題が出ております。あ、つるんさんから僕に次回までにこれをやってこいっていうお題がありますので、それをちょっと決めたいと思います。つるんが3つ用意してくれているので、その中から選びたいと思います。つるんからの僕へのお題、1つ目。今年の目標が紐からロープへの進化ということで、マイ投げ縄を作る。これね、今年の頭に、アベマの最低男総選挙生放送出たんですけど、で、その時に今年の目標で、紐やってるんで、その女性から何か買ってもらうとか、その紐から強いもの、ロープへと進化したいっていう目標を書き初めして、これだと思うんですけど、紐からロープへの進化ということで、マイ投げ縄を作る。これが一つ目。で、二つ目。高石広介著、声をかけるを読む。これはね、ナンパの小説なんですってね。だから僕がナンパするから、これを読んでどう思うかってことを、つるんは聞きたいんでしょう。ねえ、これなんかすごい、ナンパをして、ナンパの恋愛小説みたいな本なんです、確か。で、これが二つ目。で、三つ目。あ、これきついな。水を一切飲まないでラーメン完食。ああ、だから僕世界一水飲む男なんで。なるほどね。僕のこのハードルを超えようとしてきてるんだ、彼は。じゃあ、決めました。僕が選んでいいんでしょう。どうしよう。水を一切飲まないでラーメン完食はちょっと弱いすか？でもナンパ小説読むっていうのも、どうなんだろう。投げ縄を作るってどうだ？投げ縄？カウボーイみたいなやつですよね。投げ縄か。ナンパ小説。そうね。
D が口出していいですか？
あ、D、はい、どうぞ。
D 的に、うん、まあ、今回はい、これやってきて、
はいはい、
やっていただきまして、高級ランリングですか？
そうですね。
やっていただいて、まあ、うん、ありがたいんですけども、うん、まあ、本当にやってきたのかっていう、疑惑がまだちょっと。
急になんだ
よ。つるんさんがちょっと本当に、ね、インフルエンザかっていう、
はいはいはい、
最初話ありましたけれども、
僕がね、
まあちょっと診断書的なものを、ツイッターにこう、上げてきたじゃないですか。
どっか、ね、
今番組
で。ネットの画像の広いものでしょ、写真も。
本当ですか？と、同じようにですね、
うん、
なんかちょっと今日公共ランニングやってきたもん、なんか、写真で記録してきたとかなんか、
いやいや、
してます？まだ音でもいいですけど、映像でもいいですけど。
いいよ。
はい。
案ずることなかれよ。
お。
めちゃめちゃ写真撮ってきたよ。
お。素晴らしい。
どうします？
っていう風に。
あるよ。
疑う方もいるので。
はいはい、はい。
個人的には次のこれやってきてを、例えばまあ、うん、水を一切飲まないでラーメン完食だとするじゃないですか。
はい。
そしたら、まあ、その様子を、ちゃんと映像かなんかで、
うん、
まあ iPhone とかでいいですけど、
うんうんうん、
記録して、例えば、YouTube に上げるとか。
はいはい。
まあ、先に番組の方で報告してほしいですけど。
水飲まないでラーメン食ってる動画を YouTube に上げる。いや、そんな痺れる動画ありますかね。 ソリッドが過ぎるよそんな動画
まあ、まずこの番組で報告していただきたいんですけど、で実際ちゃんとやりましたから、
はい、
まあ、実際やった様子はちょっとすごいソリッドな動画ですけどYouTube 高橋洋平チャンネルご覧くださいみたいな。
なるほど、じゃあそれにしますよちょっと、
うん、
わかりました。その動画で報告っていう形まで、うん、じゃあ行きます、うん、
マジ
だから、水を、じゃあ僕は選ぶのはこれ。水を一切飲まないでラーメン完食っていうのを、動画に撮って、ちょっと編集して YouTube に上げる。これでいいでしょ
ちゃんと最初にこう、何ですか？こうカレンダーとかなんかよくわかんないけど。
はいはいはい。
ちゃんとこうね。
お店の、カレン、お店の時計とか映してから。
もしくは誰かにこう証言してもらうとかね。
はいはい。
うまいことをちょっと、
よしよし。
面白い動画にしたらいいと思います。なんか YouTube のアカウントって持ってるんですか？
僕、ありますね。その友人の、
うん、
いや、本当個人的なやつなんですけど、友人の結婚式の動画とかを、
うんうんうん、
まあ、非公開で上げたやつとかあるんで、
うん、
まあそういうやったことありますんで。
いいじゃないですか。
うん、
そこに広告つけて。
いや、誰がその動画まず見て、誰がその動画の広告クリックするん？
ねえ、これちょっと、どこでバズるかわかんないですかね。
いやー、確かに。じゃあそれで行きましょう。
はい。
じゃあ僕は次回までやってくることは水を一切飲まないでラーメン完食にやりました。というわけでつるんにも僕は3つ用意してきましたので3つ発表いたします。これでつるんさんが何今ラジオに聞いてるんですかね。今というか一応これ生放送なんでねあれですけど今リアルタイムで聞いてるらしいので今つるんさんに呼びかけます。僕がやってきてほしいのはこの3つのうちのどれかだ。1つ目、禁煙。彼タバコ吸うから。で、僕禁煙したことないんですよ。で、禁煙ってどんな感じなのかっていうのをちょっと聞いてみたい。密に。一応、なんかね、居酒屋入って、な、友達が吸ってなかったら、いや、俺禁煙してんだよってなったら、あんまりもう僕その話題触れないようにするんですよ。そいつは吸いたくなっちゃったらかわいそうだし。で、今までなんか詳しく聞いたことないんで、禁煙したらどうなのか、どうやって我慢するのかっていうのを教えてほしい。禁煙。と、二つ目。だ僕こういうの好きなんでしょうね。肩甲骨剥がし。なんか肩甲骨がくっついてる。で、くっついてると肩こりや頭痛とかひどくなるっていうらしくて、なんか今、よくあるんですよ。肩甲骨剥がし棒みたいな。で、その肩甲骨を、まあ、ストレッチで剥がすっていうらしいんですけど、それをやってみて体にどういういい影響があるのかをやってみてほしい。で、いい影響あるなら僕も剥がしたいし。だ一旦鶴瓶さんやってきてほしいっていう。これが二つ目、肩甲骨剥がし。で、三つ目。これはいいと思いますけどね。あの人写真も撮るから、写真を撮って何かしらのコンテストに応募してみる。これです。僕、前ね、鶴瓶さんのブログ見たことある人はわかると思いますけど、僕の写真とか撮ってあげてもらったりしたら、結構いい写真撮るんですよね。で、D の家族写真も、鶴野さんが撮ってたりするでしょ。前もちょっと見せてもらったんですけど、悪くないんすよ。いや、だからなんか、応募したことあんのかな？ないならないで、いや、してみりゃいいやんと思って。で、さっき調べたら、いろんなコンテストって、まあ、随時、締め切りはね、2月とか3月とかであるらしいんで、ちょっとそれに応募してみて、どうなるかっていうのを見てみたいんですよ。三つ目が写真を撮ってコンテストに応募してもらうということでございます。さあ、つるんさんは一体何を選ぶんでしょうか。禁煙、肩甲骨剥がし、写真を撮ってコンテストに応募。この三つでございます。禁煙とか選ばないだろうな。どうなんだろう。禁煙、あ、コメントが来ていますね。青見してんのヨートさん。え？確か、カップ麺の残り汁で、次々カップ麺を食べる動画を YouTube に上げてる芸人がいたので需要ありますよ。え、何それ。え、最初にまずカップラーメンを何作って麺食ってその残ったスープでまたカップ麺を作るってこと。頭いいというかね、まあちょっと芸人さんなのであれですけど、すごいな。いや、青見してんのヨートさん、アット語彙力求むの、その知識の方もすごいわ。へぇー。 あ、だからまあそうか、僕の水一切飲まないでラーメン食べるチャンネルももしかしたら動画あるかもしれないってこと？本当かよ。絶対ないよ。俺が見ないっすもん。そういろんな、まあ、動画があるんでしょうね。そうだ、いいですよ。いやでもここもまさにフリートークの時間なんであれですけど、皆さんはどうなんですかね、最近年末年始いかがでしたか。さあ、なんか俺言いたことあったんだよな、なんだっけな、なんかバズる方法全然くれないな。バズりて、みんなバズったことあります？あ、つるんから僕のリクエストお題の答えがやってまいりました。構成作家つるんさんよりコメントが来ています。写真でお願いします。なるほど、ということで決まりました。じゃあつるんさんのこれやってきての次のお題は写真を撮ってコンテストに応募するでございます。いやまあこれいいんじゃないですか、結局ね、その写真の腕はどんなもんなのかっていう、で多分コンテストに応募して結果まで何ヶ月かかかるわけじゃないですか。っていうことはですよ、このラジオ番組もその間存続するんじゃないかっていう、僕のこのテクニック、この番組存続への、そういうわけでございまして、決まりましたね。じゃあつるんさんが次回までに写真を撮って何かしらのコンテストに応募する。これコンテスト応募までしてくんのかな。ちょっと僕らも選びたいですよね、これいいねとみたいな。あ、ね、それでその日にまたどれで行こうっていうのを決めればいい。コンテストは何でも選んでもらって、なんか何枚かセレクトしたやつをここで持ってきて、その場で決めて、じゃあツイッターに上げてでもいいですし、じゃあこれで行きましょうっていうのを送り出そう、コンテスト。それで行きましょうか。じゃあ一旦写真を撮ってきて、これいいんじゃないかっていうのをください。で僕が水を一切飲まないでラーメン完食した動画を YouTube に上げる。いやめんどくせえ。めんどくせえ。ちょっと編集したりするんすか俺。めんど。やっていきます、需要があるって言うんでね。ということでこれやってきてでございました。お互い決まったところで次回の答え合わせ楽しみにしていてください。さて、あ、もうどうやどうや言ってたら50分経ちまして、どうもお付き合い本当ねありがとうございました。1時間、あ、もう経つか経たないかということで、ちょっと僕からここで発表というか発表があります。発表じゃないっすね。いやー、実は僕最近新しいことを始めまして、それをみんなに見守ってほしいと、これ本どこにも言ってない、友達にも言ってないですけど、ツイッター上でも言ってないし、だからこれを聞いてる人たちだけの反応が欲しいんです、僕。これ聞いてるってことで結構僕へのポジティブな人しかいないわけじゃないですか。ネガティブな人は聞かないでしょ。ということでちょっと、でもね、これバズるための要素っていうのもね、その青海四天王さん、まずバズるための要素を提供しないとツイート増やしたりとか、それなんです。これ近しいこと言ってる。僕今年に入ってなんと、ちょっと暇なんで、漫画を描いてるんですよ。で、漫画を描いて、それを、4コマ漫画なんですけど、漫画を描いて、それをツイッターに1日1個上げるってことやってるんです。黙々と。これを、ここで、もう今初めて人前で言ったんですよ。で、僕のツイッターと別アカウント、裏アカみたいなの作って、そこで、やってるんです。だから今のところ僕とのつながり一切ない。だからフォロワーが一人。だまだ始めて10日とか。なんでちょっとそのツイッターを発表したいと思うんで、まだ時間大丈夫か。
大丈夫です。
それが4コマ漫画なんですけど、なんかテーマがあった方がいいんじゃないかっていう、普通の4コマよりかは。なんで、これが、靴下の漫画なんですよ。みんな今履いてる靴下が、喋る漫画でして、そのツイッターアカウント名がね、 ちょっとまだこれ本気までじゃないけど、英語でソックス&ザシティっていうで、その O は記号の伏せ字丸、英語の SOX じゃなくて S 丸 X で、あえて伏せ字にしてるっていう、ソックス&ザシティで、アットマークアカウントのなんだこれ名前が How to Socks っていう、ちょこれなんですけど、これちょっと調べてもらえません？
はいはいはい、
うん、How to Socks で検索すればこれが出てくるのかな、このアカウントが、っていうのをちょっと発表したのに、ちょっとこれバズらせるわけにいかないかね。なんか4コマとかってさあるじゃないですか、4コマでなんか日々の日常綴った4コマが胸を打つみたいな感じで、これもしかしたらバズるんじゃねえかな。そう、ソックス&ザシティで、これが大文字で反応するのか小文字でもいいのかで、ソックス&ザシティっていうアカウント名は悪くない、靴下の、あ、それそれ、靴下の漫画だからいいと思ったんですけど、5、6年前とかね、アンアンがソックス&ザシティっていうキャッチでなんか靴下特集をやってるらしいんですよ。そう、これ僕が書いてるんですよ、実は。ちょっとこの反応欲しいですね、普通に。
ラジダン D ですけど、あの、はい、ラジダンの、あ、ラジダンじゃない、ラジゲンの、
ラジゲン、
はい、じゃないや、わけわかんない話した。
ラジオネット東京
フォローしていいですか？
あ、お願いします。
あ、わかりました。
うん。ほら、2018年1月に登録してる、このアカウント。おー、フォロワー2増えた。で、このフォロワー1いたじゃないですか。そのフォロワー1っていうのもなんかよくわかんない外国の女性なんですよ。で、なんでそいつはフォローしたかっていうと、なんか、多分、セックスと間違えて、この人、多分なんか、エロい業者のアカウントだと思うんですよ。だからなんか僕のツイッター方はなんかエロいやつでしょ。僕のソックスっていうのに反応して、セックスだと思って僕のことフォローしたんですよ。だからまあ、あ、フォロワーめっちゃ増えた。めっちゃか。うわ、増えた増えた。4倍。これね、ちょっとやるから、多分、芸人とか、多分舞台出るときとかは、僕言わないんで、知ってんのはこの、なんていう、この界隈の人間だけにしたいんですよね。で、僕のフォロワー28っていうのも、これ今もうめっちゃ喋りますけど、誰にも言ってこなかったから、フォロワー28っていうのは僕のフォロワーの、ちょっと誰をフォローしてるか、ちょっと見てもらっていいですか。あ、もう、ほら、この、全部、靴下屋さんなんですよ。で、そんだけレッドソックスも入ってるっていう。メジャーリーグの。で、この靴下屋さん、靴下屋っていうお店とかタビオとかあるじゃないですか。そこにフォロー返してもらえれば、なんかね、グッズ展開みたいな。
なるほど。
そう。っていうのを一人で興奮して夜中やってて、で、これを書くために、デニーズで朝方行って、ゆで卵もいけないなって言いながら書いたりしてるんですけど、ゆで卵へのあれが一切ないな、そういや。みんなゆで卵の剥き方。いや、という、発表でしたわ。そっか、だから僕の本垢ではバズんなくてもいいから、まあ僕のね、ツイッターの、アカウントの、その発言を増やすっていうのは確かにそうです。あ、ダーチーさん、漫画わかりやすいのでバズる可能性ありそうですね。熊のパン屋さんも流行ってます。そうなんですよ。熊のパン屋ってなんか可愛らしい4巻漫画。あと、歯の漫画とか。歯の漫画からちょっと僕インスパイア得たとかあるんですけど、完全に今最初が言いますけど。そう。でも、どんどんね、僕の漫画のクオリティ上がってると思いますよ。これ全部 iPhone で書いてるんですけど、iPhone じゃないと続かないと思う、逆に。iPad とか、絶えず持ち歩くのがだるいなって思っちゃうと嫌なんで。だからペン、持ち歩いてるだけで書けるんで。ぜひ、このラジオ聞いてる方はね、フォローして、いいねをすれば、あなたのいいねが世界に届く。どうぞよろしくお願いいたします。僕のソックス&ザシティ。まあでもこれ、タイトルというか、名前変わるかもしれないです。Twitter 名は。まあまあ。という発表でございました。どうですかね、漫画という新しい分野にチャレンジしてみるっていうのも良かったんじゃないかと思います。さて、1時間 経ちました。そうそう、お時間も近づいてまいりました。本日の配信のアーカイブはポッドキャストで無料で聞きます。ラジオネット東京のホームページからぜひチェックお願いいたします。コメントや、この番組の感想の投稿などはツイッターとホームページの投稿フォームからお願いします。ツイッターではハッシュタグひらがなでラジゲンを必ずつけてください。次回、あ、またまた未定ですか、今回はラジオドラマなかったですからね。いやそうだよ、あいつインフルエンザだからって、そうラジオドラマもサボったんですよ。寂しいですね。まあ次回ラジオドラマあるのかないのか皆さんちょっと楽しみで、またつるんファンの人もいると思うんで、つるんの声を聞きたい方はもう一回ラジゲンやってくれという声をやれば、またラジゲンの放送も増えるんじゃないかと思います。ということで、初めての一人配信、まあなかなか暗い部分はあったかと思いますが、まあいい感じに落ち着いてね、その落ち着いてみんなに眠りを誘うような声の質でお送りしました。原点人生脱却ラジオ、私高橋洋平が本日一人で務めさせていただきました。どうぞ皆さんの人生の原点しないで加点する人生をお届け願います。ちょっともう一回いいですかね。ということで、高橋洋平の原点人生脱却ラジオ、一人で喋るよスペシャルでした。また次回の配信お楽しみに。バイバーイ。
この番組はラジオネット東京がお送りしました。